こんにちは、ベーシストの美徳です。今日は無料ワンマンを終えてっていうテーマで話をします。ということで、昨日渋谷ギャレットでセーリングのね、無料ワンマン無事に開催できました。終わりました。ありがとうございます。結果的に200人以上お客さんが来てくれてね、まあそれは映像とかさ、写真とか動画見てもらったらわかりますよ。あ、なんかたくさん人がいるぞと、盛り上がってるぞと、大盛況でしたとね。まあ、正番もさ、今正番取ったら200何十番でしたとか、SNS にね、乗っけてくれてる人もいたし、まあだから言ってるんですよ。その200人以上来てくれてっていうのはね。まあ、てかそれ、事実だし。もう来てくれた人は分かってるし、あ、人がたくさんいるなっていうのは。平日ね、仕事終わって途中から来てくれた人とかさ、なんか、無理くり都合をつけて頭から来てくれた人とかさ、まあ、ちょっとだけでもって言って顔出してくれた人とかさ、行けないけどもって言ってチケットだけでもって言って買ってくれた人とか、本当全員ありがとう。うん。で、チケットを買ってないし、行ってもいないけど、ポッドキャストは聞いてるぜっていう人もありがとう。で、ノート読んでくれてありがとう。で、ライブしてみての感想っていうのはさ、別に、また、特にないって言ったら怒られるんだけど、まあ、その、あえてああだこうだ言うもんでもないかなとは思うんですよ。その、こと細やかにさ、なんか、それもそれで困らない。いや、なんか、最初の入場の時こう思ってて、で、1曲目の終わりでこう思って、で、2曲目のサビの頭でこうこうこうこうと思ってて、で、3曲目のブレイクダウンでこう思ってて、みたいなさ、なんか、謎じゃないですか。だから別にそれは言わない。いちいちね。ただ、本当、うん、来てくれて、ありがとう、応援してくれて、ありがとうっていう、もうそれに全てが凝縮されますね。あと結構ね、ポッドキャスト聞いてくれてるね、みんな。俺はすげえ嬉しかったよ。そのライブ終わってさ、フロアに出て、あ、今日はありがとうって言って、まあその来てくれたね、お客さんとか、友達とか仲間とか、昔からね、来てくれてるお客さんとかと会って、そしたら結構なね、割合で、その、ポッドキャスト聞いてますっていうね、声をかけてもらってさ、いや、非常に嬉しいよね。うん、あ、更新してきてよかったなっていうのをめっちゃ思ったし、なんなら、中にはね、もう僕の MC だけを聞きに来ましたっていう人がいてもおかしくないなとすら思いましたよ。もはや。もう、ポッドキャストの熱心なリスナーすぎて、で、要はセーリングのライブ行って、ワンマンとかだったらさ、僕も MC するから。で、生ポッドキャストだみたいなことになるわけでしょ。だから、もう僕も MC 中、もはや、ポッドキャストのつもりで話してましたよ。もはやね。ほれほれと。今、この瞬間、生ポッドキャストですよ、ぐらいの勢いでさ、話してたんよ。まあ、話してたんよっていうかさ、結局、僕はもう、その、ライブの、MC のためにこうやってポッドキャストをやってきた側面もあるよね。うん。だから毎日ポッドキャストで何かしらを喋ることによって自分のその言葉の回り方、うん、言葉の回り方っていうか、頭の回し方、喋るときのをこう、ある程度こう維持するっていうかさ。だから1ヶ月間ずっと無言で過ごしてきて、じゃあある日突然ライブやりますって言って MC でバチってうまく喋れるとは思えないじゃん。ね。だからさ、その MC でもし悩んでるとかさ、なんかうまく喋れなくてとか言う人いたらさ、普通に毎日ポッドキャスト撮ったらいいと思うんだよね。現実的に考えて。だから冷静に考えて、そりゃ、さ、うまく喋れるはずがないじゃん。その、ライブの時のごくわずかな1分ぐらいしか喋りませんだったら、そのフリートークしませんって言うんだったらさ、そんなんさ、さすがにって思いません？だったら毎日5分でも何分でもいいからさ、ポッドキャストである程度コツコツ喋ってれば、なんとなく自分でその喋りの感覚っていうのは維持できるし、うん、どれだけわずかであってもさ、成長していけるわけじゃん、そのトークスキルっていうのが。うん、だからそういう意味で、なんかそれも意図して僕はずっとポッドキャストやってますね。うん。ライブで、いやだから結局もうずっと言ってるけど、何のためにやってるかって言ったら自分の音楽、ライブ、のためなんですよ。バンドのためなんですよ。だからそのさ、ポッドキャストって全然バンドと関係ないじゃんって、一体何をどこ脇道フラフラしてんですかってさ、思った、思う人もいるかもしれないけど、 何も分かってないなって僕からすると思いますね。うん。で、結局昨日ライブ来てくれて、MC 聞いてくれた人は分かったと思う。それが。あって、ポッドキャストっていう伏線がちゃんとあって、それはこの現実の場で、現実のライブハウスっていう場所で、あ、ここに着地してるんだって、その MC にちゃんと、なんて言うんだろう、合流っていうか、あ、これって同じ川の流れだったんだ、みたいなさ。もう至るところで降ってる雨も結局集約したら一個の雲になってまた、みたいな話ですよ。要するに。いや、もう海って要は一個の海じゃん、みたいな。そういう次元で、ああ、そっかって言葉ってここに一個集約されるんだって、渋谷ギャレットの MC という、ね、そこに水流となって、言葉が水流となって流れ落ちたんだ、みたいなわけですよ。で、このポッドキャストもね、僕、喋り方若干変えてきてるの。わかる？前までだったらさ、もっとさ、ワンテーマで、例えばね、初心者ベーシストが、やりがちなミス3選話しますみたいな。1つ目はリハと本番で力の入れ方が違うとかさ、なんかそういう実益有益ノウハウみたいなことを、まあ第一に置いてこうやってきた、話してきた。うん。でもなんかそういうことじゃないなっていうのに最近すっごい思うんだよね。まあもちろんそれはそれで大事なことだし、うん、それを完全に排除するっていうことじゃなくてね。ただ、なんていうかその、あのね、これ、最近僕は体感して、なんとなく感じてるだけであって、まだ言葉ではうまく言えないんだけど、その、今これ聞いてくれてる君と、僕が、要はこの、同じ空間を今シェアしてるじゃん。この音声を通じて、この今流れてる時間軸の間で、何してんのか知らないけど、皿洗いしてんのか、なんか洗濯物取り込んでんのかさ、帰り道なのか、通勤中なのか、まあなんか、弁当を作ってる間なのかさ、まあ、まあ、同じ時間軸にいるわけじゃん。今、この瞬間、聞いてくれてる間は。で、この時間軸っていうか、同じ、この時間を共有することが大事っていうか、すごい難しいんだよな、これ説明すんの。なんて言ったらいいんだろうな。だ例えばさ、その、で僕もさ、人のラジオとか聞くことがあるわけですよ。ポッドキャストとかね。で、なんか一日中、仕事かバンドかライブかなんかいろいろやってさ、じゃあ家帰ってきましたって、ああ、今日も、ああ、なんかいろいろやって疲れたな、みたいな時にさ、その、なんかバキバキのさ、ノウハウポッドキャストみたいなのはちょっと聞けないんよ。正直言って。まあ聞くときもあるけどさ。なんか、わかる？ちょっと一呼吸置きたいっていうかさ。その、一呼吸置きたいんだけどなんかは耳に流しておきたいっていうときあるじゃん。で、その空間を埋めるコンテンツっていうのが意外とないなって気づいたんだよね。まああくまでも僕が見てる。僕が、なんていうの？日々過ごしてる中での話ですけど、なんとなく見ててね。結局そのノウハウ全振り、なんか真顔系の話全振りか、めちゃくちゃエンタメに振っちゃってるかの、どっちかっていうか。その、例えばインスタとかツイッター、ツイッターっていうのはさ、あの、エンタメ、めちゃくちゃエンタメに振るか、めちゃくちゃ真顔、に振るかしかないと思うんですよね。なんかなんとなくの更新をされても困るっていうか、まあもちろん別に友達感とかさ、単純なプライベートのなんか仲だったらいいのかもしれないけど、その要は、まあ比べた、比較した時の話ね、視覚と聴覚で比べた時の話、その目で見る、まあ、YouTube の動画とか、Twitter、インスタとかっていうのは、なんとなくの時間共有が難しいと思うんですよ。その、発信する側と受け取る側でね。同じ時間軸を過ごすっていうのが難しいっていうのかな。まあツイートなんてさ、すぐ読んで終わっちゃうし、インスタもさ、どうせみんな人のストーリー 0.3 秒ぐらいでスワイプして終わりでしょ？大体の場合。で、まあ見たとしてもそんなにじゃん。で、年がら年中さ、 誰かがインスタライブやってるかっていうと、そういうわけでもないし、そのなんとなくの空間、まあ、時間を、そう、なんとなく時間みたいなのがあるわけじゃないですか。仕事終わって家帰ってきて、で別にすぐ寝るわけでもないと、なんかやりながらでも耳は開いてるみたいな。でもかといって、じゃあなんか激しい音楽聴きたいのかっていうと、そういうわけでもないし、じゃあ静かな音楽聴きたいんですかっていうと、別にそういうわけでもないみたいなさ。だから なんかは流しておきたいなみたいな時あるじゃん。でそういう時に、そのためのものをなんかやりたいなって思ったんだよね。例えばさ、なんか小学校からの友達とかさ、もう昔からの友達とさ、一緒に遊んだりする時ってさ、その部屋で同じ空間にいてもさ、じゃあずっと喋ってるか、ずっとなんか真面目な話してるかっていうと、そうでもないじゃん。全然無言で何十分も過ぎる時もあるし、でなんか思い立ったかのようにさ、なんか一緒にゲームやろうぜとかさ、じゃあそろそろ飯食い行くとか言ってさ、で飯食い行ってさ、で並んでご飯食べる割にずっと無言みたいなさ、でなんか一杯飲むかみたいな、コンビニでなんか買って飲むかとかさ、でもなんかその、じゃあそのめっちゃ有意義な話してるかっていうと、別にそうじゃないと。何か明日今すぐ仕事で使える話してるかっていうと、そうじゃないと。でもその、まあ、友達とかとさ、空間を共有してなんとなく過ごす時間ってめっちゃいいじゃん。まあ言うて僕そんな友達いないんで、今の全部想像で話してるんですけど、だからなんかそのなんとなく、あのね、もうバキバキすぎるよ、世界が。なんか特に最近、もうすべてがバキバキすぎて、はい、これはあなたの人生にとって役に立つものですよ。なんか、明日使える、なんか野菜の、今日から使える、なんか、キャベツの新鮮な、なんか野菜の見分け方とかさ、なんか、冷凍保存でなんか一週間持ちますよみたいな最強レシピとかさ、もうそんなのばっかじゃん。もう実益、有益、今すぐ役立つって。それか、めちゃくちゃエンタメに振った、もうなんか面白動物動画みたいなさ、もういいよみたいな感じの やつあるじゃん。なんか、もうこの面白動画もう500回ぐらい見たっすけど大丈夫っすかみたいな。まだ2万リツイートもされてんのみたいなあるでしょ。そのまだこの動画見てない人いるんだみたいなやつあるじゃん。その、バキバキかエンタメかしかないみたいな。で、それがさ、まあ別にどっちも、それ自体を否定するつもりはないし、いいんだけど、こう、もうちょっとなんか時間軸が緩いコンテンツが欲しいなって思ったから、ポッドキャストでは今、意図的にダラダラ、まあ別にダラダラ喋ってる気はないんだけど、あえて、その、0.8 倍速、7、8倍速ぐらいにして喋ってるんだよね。喋りの速度っていうか、その、この空間の流し方をちょっと遅くしてる。だからそれはさ、昔のポッドキャスト聞いてもらったらわかりますよ。もう散々試行錯誤してきたんでね。なんかもうちょっとトーン高くして、なんだ？もうなんならさ、原稿とか書いて、もうめちゃくちゃ最初の頃だけど、箇条書きでポイント書いてさ、原稿書いてさ、それ見ながら話したこともあるし、なんかいろいろ試行錯誤してね、やってきて、このポイントは3つありますって、1つ目こうで、2つ目こうで、3つ目こうで、みたいなさ。なんかそういう大学の課題みたいな、ポッドキャスト撮ったこともあるんだけど。まあ、それはもうやったからいいかなっていうね。そうじゃなくて、もう次のステップに、ネクストレベルに行きたいなって、まあ、このネクストレベルって昨日 MC でも使ったワードだから、あえて今入れたんだけど、まあ実際のところはね、別に次のステップとかさ、ネクストどうのって言ったって、僕がやってることは何も変わってなくて、もうネクストどころかさ、部屋でポッドキャスト撮ってるだけでさ、なんなら一歩も動いてないっていうね、もうノーネクストでずっとやってるんだけど、うん。なんだっけ今日の。あ、無料ワンマン終えてか。タイトル。全くライブの話してないね。いや、でも本当にね、来てくれてありがとうってことが、まあ、繰り返しだけど、別に何回繰り返したっていいじゃん。ね。 仙台からさ、はるばる新幹線乗って今日来ましたっていう子も いたりしてとかさ、あのもう差し入れ持ってきてくれた方いっぱいいるし、カナダ、そう、もう何年も前からずっと Facebook でやり取りしててしてった人がいるんですよ、カナダ人でね。でそのカナダ人が昨日ようやく来てくれて、タイミングがあってね、ついに会えたぜつって、あ、君かって言って、いや会えて嬉しいよって言って、とカナダ人でしょ、あとアメリカのね、リアクション YouTuber って言ったらいいのかな、チャンネル登録者20万人ぐらいいる人とか来てくれて、まあ彼もその前からずっとインスタでやり取りしてて、ようやく今日お前たち見に行けるぜっつってね、で会って話して、いやナイスミーチューみたいな、ハッピートゥミーチューみたいなこと言って、また会おうっつって、であとフィリピンのね、僕友達、フィリピン人の友達いて、ケンジって言うんですけど、勝手に名前出しちゃったんですけど、めちゃくちゃいいやつなんですよ。で彼見に来てくれてたでしょ、あとインドネシアのバンドマン、インドネシアからね見に来てくれてて、そうで、インドネシア7月行きます。ジャック・クロスっていうインドネシアのね、一番でかいのかな、まあ、一番ぐらいでかいフェスに出てきます。これ7年ぐらい前にクリスタルのサポートで出たことあるフェスっていうか、まあそのイベントですね。ちょ、規模が同じかどうかわかんないんですけど、まあでもインドネシア行ってきますと。ね、そのインドネシアからもお客さん来てましたと。うん。たくさんいろんな人が来てくれてね、遠くから、関西の方から、西の方から、西日本の方から来てくれた方もいるし、もちろん東京からね、来てくれた方もいるし、関東で来てくれた方もいるし、ね、スーツ姿で仕事終わってきましたよっていう人もいるしさ、とか、なんかもともと、いや、5月9日は旅行に行く予定だったんです。でも、旅行がリスケになったんで、行けるようになりましたっていうね、子がいたりとかね。まあ嬉しいよね、そういうの、本当に。ありがとう。うん。CD もたくさんの人がね、買ってくれて。どう？聞いた？全然感想をツイートしてもらえると嬉しいです。で、CD、待ってくれよと、美徳さん。会場に行かないと買えないんですかって。いや、安心してください。通販で買えます。ポチってください。バンドを支えてください。僕を支えてください。僕らを支えてください。お願いします。ね、買えますんで、通販でリンク載せときます。リンク載ってなくても探してください。SNS 載ってます。検索したら出てきます。まあ昨日はね、ちょっと物販が若干長蛇の列でね、ああ、ちょっとこれ時間かかりそうだなって言って、まあ先に帰った方もいると思うんですよ。で全然それは僕もその気持ちっていうのは理解できるし、僕もさ、なんか、ああまあ、ちょっと物販欲しいけど、でもいろんな都合でね、今日はちょっと早く帰ろうっていう時あるから、それわかるし。でもまあなんかさ、機会があったら別にどっかのライブハウスであったりしたら、なんか言ってもらえると非常に励みになります。やっぱさ、一人一人全員違うんですよ。その、まあそれは当然なんだけど、何が違うかっていうと、その、まあ、平たく言うと人生がね。でさ、セーリングのことをもう8年 ?7 年 ?8 年ぐらい前からずっと応援してきてくれてる子がさ、今日は妹を連れてきましたって言って。ね。普段あんまりこういうこっち系のライブはね、まだあれなんですけど、って言って、連れてきましたって言って。で、ありがとうって言ってさ。まあ、その子がね、実際どれぐらいメタルコアを知ってるかどうかっていうのは僕はちょっと詳しくは知らないけど、例えばさ、それで、なんかセーリングが、そう、こういう音楽の絵の、なんていうの？初手の入り口的な感じになったんだとしたら、なってるんだとしたら、それはなんか、こう、うん、なんかやっててよかったなって思えるし、それこそ初めて昨日ね、セーリング昨日初めて見に来たよ、初めて見ましたよって人がいたら、なんかそれも嬉しいなと。思いますよ。だって僕も最初メタルコアとかそういうの何も知らなかったから、ライブも行ったことなかったからね。でもこの世に、なんつうの、誕生してさ、いきなり、いやもう僕ライブハウス2回行ったことあるんでみたいな人いないでしょ。病院で。もういきなり。いや何が言いたいかっていうと、やっぱ僕 からして、その自分がメタルコアとかそういうのにハマるきっかけになったバンドって忘れないっていうかさ、それは自分が何歳になろうが変わらないものであって、なんかずっと大事だし、うん、なんか大事な音楽じゃん。君もそうじゃない？そのなんか最初のきっかけになったバンドとかさ、ライブとかさ、なんかめちゃくちゃ大事じゃん。大事にしたつもりもないけど大事になってるじゃん。ま、でそれが本当に大事ってことだよね。うん。だからそういうものになってる、なるんだとしたら、うん。今自分たちがやってるライブとか音楽が、それは非常にバンド冥利、作曲者冥利に尽きるっていうのかな。やっててよかったなっていう。うん。まあ、あとはその単純に、やっぱ、こう、ある程度長いことやってきて、で、長いことやってきたことを一緒に、こう、まあ、その厳密な意味で初めから最初からじゃなくてもさ、もう3年も4年も、1年も2年も、半年も、別に期間はどうであれさ、なんか、同じ時間軸をこう、バンドと一緒に過ごしてくれる人が、いるっていうのはなんかものすごく、今だからこそ、こうわかるっていうのかな。それこそさっき言ったさ、もう8年前とか7年前、もう何年、10年ぐらい前からセーリングのこと応援してますよとか、サンクチュアリ出た時にそれ買って、ね、その頃コピー版やってましたとかさ、なんかあの頃の、あの曲が最高ですとかさ、なんか、それっていいなって思ったんだよね。それは昔、その要は結成1年目、2年目とかでは味わえない感覚で、起こり得ない現象で、うん。だ続けることによってでしか、こう、たどり着けない。あ、この世界線っていうのは、やっぱ自分たちが続けてきたからこそ、成立していて、で、もっと言うと、それは、ただ俺が続けてるだけじゃ、別に何も起きてないっていうか、要は、じゃあ僕らずっと続けてきましたと。で、そこでさ、いや、俺も私も何年前から、あの頃から聞いてますよっていうリスナーとかお客さん、ファンがいることによって、この横の時間軸が、成立するっていうのかな。バンドだけだったらさ、別にただの自己満、極論自己満じゃん。いや、俺たちずっとやってるんで、つって。何十年か十何年かやってます、つって。どうすかみたいなさ。ね。まあ別に、本人たちが楽しければそれでいいと思うんだけど。ただ僕は言いたいのは、その、じゃあ俺は私はセーリングの曲を、この、もう何年もずっと聴いてますよっていう人がさ、現実的に存在していて、いろいろな形でね、そのさっき言った通り一人一人違うわけじゃん。で、その様々な境遇、状況の人が、そうやって言ってくれて、ライブハウスで実際に会って、あ、そういう人が確実にこの世界に存在しているんだ。で、ライブにも来てくれているんだっていうのが分かって、た時のそのなんかそれによって僕は本当に救われてきたので、で昨日もそれでやっぱ救われたし、うん、なんかその自分たちの音楽が消費されてない感じっていうのかな、その長い時間をかけてそれでもずっと好きでいてくれる？まあなんか聞いてもらえるっていうのはさ、それは消費ではないと思うんですよね。まあ当然浪費でもないだろうし、なんかその、ちゃんと音楽として扱われている感っていうか、その、要は自分がさ、好きで聴いてるバンドとか音楽はそういう存在だから、その自分が、僕が好きな存在、こうなり、 こうでありたいなという存在と、なんつうの？同じ、自分たちがやっている音楽もなんかその同じ次元というか、同じフィールドに存在している感覚になるっていうのかな？うん。その、要はさ、初めてライブした時とか、なんかでかいステージに立った時ってさ、あ、ここってあの、PV で、なんかライブ映像で見た会場だとかさ、あのバンド見に行った時のステージに今日俺が立ってるんだとかさ、なんかあの感覚で、なんかその世界が一致した時の感覚っていうか、あれはパラレルワールドの話じゃなかったんだっていう、なんか自分の人生とそこって繋がってたんだなって、あれが一致した時の感覚だ、その自分の音楽が消費されてるものではなくて、ちゃんと聞かれているものなんだっていう。で、それは別に、リスナー歴がどうこうっていうだけの話じゃなくて、あ、今この瞬間も昨日、2024年の5月9日の時点で、初めてセーリング見に来てくる、見に行こうって思ってくれる人がいるんだっていう。今、現在進行形で自分たちがやっているライブであるとか音楽っていうものに価値を感じてくれる人がいるんだっていうさ。なんかそれも嬉しいよね、やっぱり。で、まあさ、この感じで一生喋り続けてもいいんですけど、まあさすがにね、ある程度区切りがあった方がいいと思うんで、僕らはね、そうやって、僕はそうやって応援してくれる人のためにね、人たちのために、まだまだ頑張りたいなと思いました。まあでもさ、なんだろうな、応援してくれる人がいるから頑張る。っていうのはまあ確かにそれはそうなんだけど、でも一番最初、マジの一番最初って誰もいなかったはずなんですよ。バンドというものをなんかメンバーだけで集まってさ、よしこれでやっていこうぜってなった時、そこにはまだ誰もいなかったはずなんだよね。ファンとか、いわゆるリスナーとか、まあメンバー自身がリスナーではあると思うんだけど、で、俺はそれを未だに忘れてない。うん。その一番最初の自分が自分を信じて、自分が自分のやっていることに価値を感じて、俺はこれでやっていくんだって決めた時の感覚、審美眼を俺は忘れてない。俺は今でも2011年にこのバンド始めて、世界最強の音楽だ。それを自分が作れるんだって思った時のことを忘れてない。まあ別に今もさ、じゃあ、なんかその、じゃああなたアリーナ埋めれるほどのね、なんかとんでもない人がついてるんですかって言われたら別にそんな事務所もマネージャーも何もついてないからさ、あれなんだけど。でも俺はとにかく、その、その応援してくれる人がいる、いないとは、また別の尺度で自分の中で自分がやっていることに対して、信じてるものがあるんで。だから、その二つはね、同じではないんだよね。うん。だから、これなんて説明したらいいんだろうな。難しいな。その、要は人任せにしてないっていうことなんですよ。僕が何を言いたいかっていうと。その自分たちがやろうとしてることに対して、やりたいと思うことに対して、なんか、周りの人がこうだから、応援してくれる人がこうだから、っていうんじゃなくて、もちろん応援してもらうことにめちゃくちゃ感謝してて、昨日来てくれた、応援してくれた、チケット買ってくれた、ポッドキャスト聞いてくれる、ノートを読んでくれる人たち、ノート読んでくれる君に、ポッドキャスト聞いてくれる君に、僕は心底感謝してます。でも、じゃあ僕がそうやって誰かに流されるようなスタイルを取ってたら、じゃあここまで応援してもらえたかどうかっていうのは、どうでしょうね。僕は別に誰がどう言おうが、かっこいいと思って、ってのものがあるんで、それをこのままこの先も追求しようと この先も追求していきます。そういう気持ちですね。ぜひまたライブ遊びに来てください。昨日来れなかった人は次のライブ、次のライブ行けないならその次のライブっていう感じでね。別に活動どんどん続いていくんで、で音源も出していくから、で音源出たばっかだから CD 買って、いやこれ半端じゃないぞと、なんかポッドキャストでね、あんな何十本もさすが偉そうに喋るだけのことはあるなとね、ぜひ体感してくださいってことでリンク貼っておきます。 CD 買ってね。ではまた。